今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の21章18節から32節です。エゼキエル21章18節から32節です。エゼキエル書21章18節から、はじめ18節と19節を宣言いたします。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王の剣が来るために二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに一つの道しるべを刻みつけておけ。剣がアモン人のラバカ、ユダ、すなわち城壁のあるエルサレムに行けるように道に印をつけておけ。アメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ、我の愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今私たちともども御前に進み出て、あなたの命の御言葉をいただきたいと願い、この場所にあるいはインターネットの回線を開くことによってここに集っております。どうかあなたが一人一人に今日豊かな命の養いを与えてくださるように、どうか取り継ぐしょもべの唇をあなたが清め整え、喉を整えて、また預かる一人一人の耳を清め整えてください。これから始めから終わりまでの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も我の素晴らしい主イエスの皆を褒めて大賛美いたします。冒頭の宣言のところから、ね、クリスマスの、ね、箇所、ね、だと思われた方もいるかもしれないですね。明日クリスマスイブ礼拝の日ではあるんですけども、残念ながら、エゼキエル書の、ね、叱責と災いの予言の、ね、箇所ではあるんですけども、しかし私たち神のためには希望があります。今日の、ね、箇所、ね、21章の、18節以降のところ、ここにおいてですね、バビロンの王の剣が来るために、ね、予言していなさい、ということが語られております。そうです、いよいよこの、ね、エルサレムにバビロンが攻め込んでくる、その直前の時代が、このエゼキエル21章の時代背景なんですけども、で、ね、エゼキエルに対してバビロンの王の剣が来るために二つの道に印をつけて、ね、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに一つの道しるべを刻みつけておけ。これ要するにバビロンが、北の方から攻めてくる。でそれでバビロンが、南下していく、南の方に進んでいくうちにですね、二股に分かれる道があるんですね。でそれで、一方の方の道、それは、ユダのエルサレムに、ね、続く道で、もう一方の方が、この20節に、ね、あるんですけども、アモン人のラバ、アモン人のラバの方に通じる道、その、一方の道はアモン人のラバの方に通じる道で、もう一方が、ユダすなわち城壁のあるエルサレムに、というふうに20節に書いてあります。ですからこのどちらに行くかに行くか、バビロンがやがて攻めてくるとき、バビロンはどのようにして、どの道を選ぶか決めるんですけども、でその決め方が、ね、21節で予言されております。バビロンの王は道の分かれ目二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜてテラフィムに伺いを立て肝を調べる。彼の右の手にエルサレムへの占いが当たり、彼は城壁崩しを配置し虐殺を命じて口を開き、叫び声を上げて城壁崩しを門に向かわせ、塹壕を掘り塁を築く。彼らは何回となく誓われてもその占いは嘘だと思う。だが彼らは彼らを捕らえて 彼らの不義を思い出させる。アーメン。バビロンの王は、ね、南下していて、そして二股に分かれた道、ね、それどっちを、ね、行こうか、占いを、ね、すると書いてあります、ね、占いの方法、ね、いろいろあるんですね。21節見ますと、まあ、彼は矢を振り混ぜて、ね、あの矢、まあ、ですから、まあ、くじ引き、ね、矢のうちの一本になんか印をつけていて、その矢筒の中にたくさん矢を、ね、入れて、そして、でその矢を引っこ抜いて、印が当たったらこっちとか、まあ、おそらくそういう手法でしょうね。それから次にテラフィムに伺いを立て、ね、このテラフィムもまた、伺いを立てるための道具であったり、あるいは、ね、一家の中の、まあ、偶像の、ね、一つですね。それに伺いを立てる。で、あるいは肝を調べると書いてあります。肝。これ、まあ、要するに昔ですね、まあ、動物、生贄を捧げて、その動物の肝、肝を取り出して、その肝の模様からですね、まあ、将来を占うという、まあ、そういう、まあ、原始的といいますか、まあ、そんな、ね、迷信的な方法、それを、ね、用いて、この、二股に分かれた道、エルサレムに向かうか、それとも、ね、ラバというところ、アモン人のラバに向かうか、ね、伺いを立てるんですけど、占いはことごとく、ね、エルサレムへの占いが当たると、ね、22節に書いてあります。で、それで、バビロンはエルサレムに対して、まあ、法を進めてエルサレムを滅ぼすために、ね、そのことを、ね、する。バビロンがいよいよエルサレムに到着してしまったら、もうその日がエルサレムにとってのその終わりになってしまうんです。でそのことをするって、いうんですけども、ただ23節で、ね、彼らは何回となく誓われても、その占いは嘘だと思う。だが彼は彼らを捕らえて彼らの不義を思い出させる、ね、まあ、彼と彼らの2者が出てくるんですけども、まあ、これ、ね、文面からして、ね、彼らのっていうのはイスラエルですね。彼らの不義を思い出させる、ね、まあ、彼ら、要するに、彼というのは、ということは、まあ、バビロンのネブカデネザル王を、ね、指していると思われます。ですから、ね、ネブカデネザル王は、ね、彼ら、このイスラエルを捕らえて、彼ら、イスラエルの不義を思い出させる、ということの予言になります。で彼らは、ね、何回となく誓われても、その占いは嘘だと思う。ね、もうバビロンのそんな占いの類、ね、そんなの信用ならないよってイスラエルの民は思うんですが、しかし、あいにく、この占いが当たったことによって、バビロンはイスラエルに攻めてくる。ですから、神様はですね、この異邦人の占いごときさえも、ね、この神様の身旨のままに的中させて、でそれで、この、神の民が不義を犯していることを思い出させるようにされるんです。神の民は特別です。神の民はどう生きるべきか。これ、誠の神を礼拝しつつ、神様を第一にして生きるべきなんですけども、しかし、その神の民が不義を犯していると、神様はその神の民の犯している不義を思い出させるんですね。23節のとこ書いてますね。彼らの不義を思い出させる、ね、何によってか、これネブカデネザルというおっかない王様をエルサレムに攻め込ませることによって、ね、そうして彼らの不義を思い出させるんです、ね、彼らの不義、もう本当に、ね、あの水曜日礼拝エゼキエル書、昼また、ね、夜はアモス書、本当にイスラエルが不義を犯し続けてきたということを、これはもう、ね、皆さんご存知の通りです。神の民であるべきが、神様に伺いを立てずに、偶像とか、また、ね、別の神様以外のものを頼りにして、信頼して、で、神様を脇に置いてしまっている状態、ね、とするならば、そのものに不義を思い出させるようにされるんです。こんな占い類を用いてでも、また彼ら、あざけてるこのバビロンの、ね、ネブカデネザルを、ね、通してでも、神様はそのことを思い出させるんです。本当に私たち、神様の御前において、ね、不義を犯しているとするならば、また神様の御前において、本当に、ね、やっつけ的に、ね、礼拝をして、ね、軽んじて、神様を軽んじているとするならば、ね、皆さん、礼拝を 軽んじてはいけません。ルーチンワーク化して、サラリーマン的に、なんかタイムカードだって、朝来たからタイムカードだみたいな、ルーチンワーク的に、さあ、蒼天礼拝だとか、そんな風にですね、軽んじていたりしてはなりません。神様は、そういった不義を思い出させるために、そういったことができなくしてしまうんですね。バビロンが攻めてきたことによって、このイスラエル、不義を思い出させることになります。で、24節、それゆえ神である主はこう仰せられる。あなた方の背きの罪が暴かれるとき、彼があなた方の不義を思い出させて、あなた方のすべての技に罪が現れるようにするため、またあなた方が思い出すため、あなた方は彼らの手に捕らえられる。ね、皆さん、おっかない人の手に捕らえられたくないですね。嫌ですね。おっかない状況に捕らえられたくないですね。
嫌です。
本当に罪、不義。本当に主の御前において、不義を隠し持ったまんまずっとですね、それを、不義を引きずりながら礼拝に、この場所を汚しに来たり、そういうことを、し続けていると、不義を思い出させるために、おっかない人が、ネブカデネザル、おっかないアンちゃんが来て、ひどい目に遭わされる、おっかない状況が、来て、ひどい目に遭わされて、ああ、自分は不義を犯し続けていたんだなということを思い起こさせられてしまうんです。当時の、イスラエルは本当にそういう状況でした。で、それで、神様が、この、バビロン、ネブカデネザルを、ここに連れてきて、彼らと呼ばれている人、彼らの罪を、思い出させるために、あなた方は、この、バビロン、ネブカデネザルの手に渡される、ということが予言されております。で、25節。悪に汚れたイスラエルの君主よ、あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこう仰せられる。かぶり物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。アーメン。このイスラエル、ついにもう年貢の納め時が来たということを宣言されます。刑罰のね、25節では最後の刑罰の時が来たとありますね。もう今までずっと警告、警告、警告がなされてきたんです。けれどもずっとその警告を無視し続けてきたということ、もうエレミア書を見ても、またエゼキエル書の今のまで見ても、本当に、アモス書とか見ても、ずっと警告なされてきたにもかかわらずそれを聞かない、聞かない、聞かない。軽んじる、軽んじる、軽んじる。するとついに年貢の納め時が来てしまうんです。最後の刑罰の時が来た。でその時何されるか。26節。神である主はこうせられる。かぶり物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。ですから、もうすっかり変わってしまうんです。本当にこのイスラエルというところ、本当に神様を恐れる病、礼拝するべきイスラエル。のその指導者たち、冠をかぶっていたような人たちが、神様を恐れ敬わない、神様を礼拝しない、ただ冠だけかぶって、やんわやんわと、遊びをほうけて、神様の皆を怪我し続けているとすれば、その冠は剥ぎ取られてしまうんです。かぶり物は、脱がされてしまって、でそれで低いものが高くされと書いてありますね。ですからそこの地位をですね、低いもの、それまで見下されていたような人が、その王様、冠をかぶっていた人たち、被り物をかぶっていた偉い人たちの地位を、その低いものが、高くされて、そこの地位を奪って、そして高いものは低くされるとあるんです。本当に私たち、これ、恐れおののきつつ聞いているべきなんです。本当に私たちもですね、礼拝するべき礼拝者である私たちが、冠をかぶって、ただ、なんか上から偉そうに、して、神様を軽んじながら礼拝をしていると、その冠が、奪われてしまって、ある日、ここに今まで立っていた人が、あれ、 今まで立っていたあの人どこ行ったのになってしまうんですね。引きずり下ろされて、そして低いものが、ね、高く上げられてしまうんです。本当にこのしもべもよくね、注意、気をつけないと、この講座に、ちょっとやがて立てなくなる日が来るのは、ちょっと、ごめんこぶりますから、本当に、忍び間において、正しく歩み続けていくということ、本当にこのしもべも、ね、また皆さんも、注意し続けていくべきなんです。この、ね、高いものが低くされてしまう、とするならば、それは本当に、私たちは、人の見舞いにおいて低く低く減り下った思い、ね。本当に今ここに立たされているのは恵みだって、ということを本当に私たちは、それをしっかりと知るべきですね。神様は試されます。皆さん一人一人の中の本当に、ね、いらない部分がないかどうか。いらない部分、ね、取り除かれるべき部分、それを炉の中で、火で、ね、試すように、それを、ね、清めるんですね。本当に特に困難の時、艱難の時こそ、その試練の火が燃え立たせられる時こそ、その、ね、私たちは試される時なんです。詩編の66編を開きたいと思います。詩編66編です。この神の民はバビロンという、ね、またネブカデネザルという火によって試されました。それによって本当にいらないものたちが全部、ね、ごっそり取り除かれたんですね。私たちも本当に自分の中から、ね、本当に試練の時こそ自分の中からいらないものをごっそり、ね、あ、これがいらないものだったんだって取り除くべきなんです。詩編66編の、8節から、見ていきたいと思います。8節からです。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に、私の唇が言ったもの、私の口が申し上げた誓いです。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄を、お羊の生贄の煙と共に捧げます。お牛を親木と一緒に捧げます。アーメン。本当にここにおいて、炎の中、炉の中で精錬される神の民の有様が書いてあります。本当に神様は私たちの中にいらない部分、いらないものがあるとするならば、炉の中を通らされます。火のような試練。しかしそれはですね、銀を精錬するように、ね、練られるんです。私たちの中の不純物、ね、金かすは全部焼かれて、いらない神様の御前において、本当にトゲトゲした、ね、もみ殻の類、これは焼かれて、そして本当に主の御前において有用な性質、有用な有様だけが残り、あるいは本当に教会が試される時もあります。その時に本当に、ね、もみ殻の類が、ね、取り除かれていくんです。教会において、ね、礼拝を邪魔したり、ね、あるいは、ね、本当に、主を侮ったりするような、ね、もの、表向き礼拝者であっても心の中で一物、この、神の民からいかに騙し取ろうかとか、そういうですね、もの、類を、そういった金かすの類を、ね、取り除くために、時に火のような試練を、ね、くぐらせることがあるんですけども、しかし私たちのうちに、本当に主を助けてください。主を、私の望みはただあなただけですという思いを握りしめ続けているならば、そういう人は、ね、残されて、そして銀がさらに純銀、純化されていく、ね、そのことに用いられるんです。 本当にここにおいて詩編66編の作者は、神を、誠にあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られましたと、ここにおいて実説で宣言しておりますね。そうです、イスラエルも試されました。エジプトという鉄の炉で、練り清められました。そして本当に金かすが荒野という火の試練を通して取り除かれて、そして神の、民はいよいよカナンの地、約束の地に入っていくことができました。今私たちも試練の中にある人も、いるかもしれません。皆さん一人一人そうかもしれませんけれども、それでも神様はただあなただけが我が頼りです、あくまで神様に信頼して握りしめて、そして本当に礼拝という場面によって本当に心の底から神様を慕い求めて祈り求めているならば、皆さんは金かすの類ではないんです。銀として、純銀として、純化されたものとして残るんです。皆さんは金かすの類として、覗かれないようにするべきですよ。本当に礼拝を軽んじて、ということをしてはいけません。私たちは本当に主を恐れ敬う。するならば主はですね、しっかりと再び礼拝を戻してくださるんですね。この13節見ますと、本当に礼拝を主体求めている。やっと再びこの火のような試練が、をかいくぐった後、礼拝の場に来れる、やったっていう人は、礼拝に来たら早速あれを捧げよう、これを捧げようって楽しみにしているありさまが、この13節見るとわかりますね。私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に私の唇が言ったもの、私の口が申し上げた誓いです。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄を、お羊の生贄を煙とともに捧げます。お牛を親木と一緒に捧げます。セラ。アーメン。本当に、主を慕い求める人は、このようにですね、本当に今、インターネットでしか礼拝できない。けれども、実際に、主の宮で礼拝できた暁には、あれを捧げよう、これを捧げよう、このようにして主に私の思いを申し上げようって、そういうふうにですね、楽しみにしてるんですね。今ここに、何名かの方、ソーシャルディスタンスを保って、という形でいるんですけども、本当に、この場所にいれば幸いというものではないんです。心の内にこの主の宮に対するシオンへの応じがある人をこそ主は喜ばれるのであって、たとえこの場所に居合わせたとしても主を軽んじてむしろ礼拝泥棒するようなことをしていたとするならば、金かすの類になってしまいます。皆さんそうならないで、本当に主を仰ぎ見て、主を敬う。そして本当に皆さんはやがて、このコロナ禍が、終わった暁には本当に喜びを持って主を礼拝する皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。アーメン。エゼキエル書に戻りますけれども、エゼキエル書の、21章の、30節21章の27節ですね。まだ、ここまだ読んでないですね。27節、廃墟だ、廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。アーメン。このイスラエルが廃墟にされるということを、ヘブラ語でアバーと言います。廃墟、アバー。これ、動詞で、転覆するとか、覆すという意味なんですね。だから、ですから主は宣言されるんです。覆す、転覆する。私はこの国を廃墟にする。ですからもう本当に明確にこのイスラエルを廃墟にするというその宣言ですね。そして、このダビデの家系、バビロン捕囚に至るまで14代がマタイに記されていました。いよいよそれも、このダビデの家系の王族、ダビデ・ソロモンに続くこの王族はもう転覆して真っ逆さまにしてしまって、もう王様はあなたから出さないよっていうことの宣言です。でも、希望があるんですね。よく見ますと、廃墟だ、廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、 私が授ける権威を持つ者が来るまではかつてなかったことだ。アメン。ですから希望がもたらされています。私が授ける権威を持つ者が来るまではそういうふうになるということです。この私が授ける権威を持つ者、これ誰のことでしょうね。アメン。そうです、イエス様のことです。主が与えてくださる権威を持つお方、イエス様。冒頭で宣言した箇所、ルカ2章を開きたいと思います。ルカの2章10節から宣言しました。これが主が権威を与えてくださる王の王、ダビデの王座につくべき王です。その方はどういう成り立ちで来られたか、ルカの2章10節から、12節までを宣言しますと、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アーメン。この主が権威を与えてくださったお方、バビロン保守の時代はもう覆されて王は立ちませんけれども、このお方イエスキリスト、ダビデの町において生まれ、赤ちゃんとして、布にくるまって、しかも貝羽桶という、動物の餌箱の中に神の御子メシアたるお方、ダビデの王座につくお方がなんと貝羽桶に寝ておられる一人の緑子として来られた。これがあなた方のための印です。あなた方が救われる印、あなた方の罪が清められる印、死ぬべき皆さんが永遠の命をいただく印、それがこの貝羽桶に寝ておられる一人の緑子です。これがあなた方のための印です。そのことを御使いは、羊飼いたちに宣言しました。すると本当に多くの天の軍勢が現れてですね、本当に栄光の賛美を捧げるんですね。この14節を見ますと、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。本当にイエス様を通して御心にかなう人々が、平和が与えられるんです。今この時代、あるいは今皆さんが置かれている状況、それは平和ではないかもしれません。しかしこの、今日ダビデの町にお生まれになった一人の緑子、貝羽桶に布にくるまれて貝羽桶に寝かされているイエス様、赤ちゃん、一人の緑子が皆さんのための印です。このお方が来るまでは、私たちは低いところを通らされるかもしれませんけれども、私たちはしっかりとこの時期を過ごすべきです。この炉の中で騙されている銀のような、状況、やがて炉の中から取り出されて純化されて、そして本当にもっとキラキラ輝くものとして出される時が来ます。皆さんはしっかりとイエス様への信仰、これを握りしめてつないでいきましょう。エゼキエル書、21章の、28節から、読んでいきます。21章の28節から、人の子よ、予言して言え、神である主はアモン人と彼らのそしりについてこう仰せられると言え、剣、一振りの剣が虐殺のために抜き放たれた。稲妻のようにして立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。剣は鞘に収められる。あなたの作られたところ、あなたの出身地で私はあなたを裁く。私はあなたの上に 私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍な者たちの手にあなたを渡す。あなたは火の焚き木となり、あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。主である私がこう語ったからだ。アメン。この28節以降は、アモン人に対する予言ですね。人の声を予言して、神である主はアモン人と彼らのそしりについてこう仰せられる。そうです。このアモン人、イスラエルにこの時同盟しているはずなんです。けれども、アモン人、いざイスラエルがバビロンによって滅ぼされた時ですね、アモン人はそれを裏切って、イスラエルが滅ぼされる様を見て、アハハ、アハハって、ね、笑っていたですね、まあ、25章の方を見ればわかるんですけども、そういう裏切りをする、もう表では、バビロンが攻めてきたら一緒に戦おうとか口先で言っておきながら、いざ攻めてきたら、やいイスラエル攻められてやんの、アハハアハハ、こんな、騙しの性質、こんなですね、本当に浅はかな、者たち、そのようなことをする者に対しては、主は、あなた方滝、火の滝となる、30節にありますね。あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはないとあります。そうです。アモン人。今、もうアモン人という人間はおりません。当の昔に滅ぼされてしまったんです。この、バビロン、イスラエルが攻めてきた。アモン人はアハアハって笑って、でそれで、しかも、その後ですね、この廃墟となったエルサレムで、人騒動、人悶着を起こして、でそれで、バビロンのその力強い技が、自分たちのアモン人の国に及ばないようにイスラエル で騒動作戦を起こしてですね、まあ、そのありさまがエレミヤ書に書いてあるんですけども、まあ、そんなことをしたからには主が黙っていません。その後バビロンがアモン人のところにも攻めてきて、そして歴史から忘れ去られてしまったんです。この32節にありますね。あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。アメン。このような彼のための敵はもう思い出されることはない。じゃあ、翻ってイスラエルはどうだったか。イスラエル、今も生き残ってますね。ただ、この23節見ますと、このイスラエルの不義は思い出されると書いてあります。そうです。イスラエルはずっと不義を思い出させられ続けました。バビロン捕囚以降ですね、本当にあの悲惨なバビロン捕囚が起きたの、それは私たちの不義のゆえだということをずっと思い出さざるを得なくなりました。イスラエルのためにずっともう今も覚えて、テフィリン教育をして、そして、まあ、バビロン捕囚のおかげでテフィリン教育が、始まったんですけども、本当にこの呪いの道に行くとどんな悲惨な目に遭うか思い出されました。翻って、このアモン人は、もう存在自体が消し去られて、もう思い出されることはないということになりました。皆さんはどっちがいいですか？皆さんの存在自身が消されるけれども、もう罪は思い出されることはないということ。それとも皆さんは、罪は思い出されるけれども、しかし、しっかりと生き残る道。生き残る方がいいですね。存在自身が、このアモン人みたいに消しされたくないですね。であるからには、皆さんはしっかりと自分の犯した罪を思いながら、悔い改めながら歩んでいくべきです。罪を犯してないよ、へっちゃらへっちゃらって。さあ、同盟を組もう。バビロン攻めてきては、知らんよ、そういうアモン人の性質は、存在自体が消されてしまう性質です。皆さんはしっかりと、本当に死を、思い、そして本当に自分が主の御前に犯してきたこと、それを本当に悔いることを、これを決して忘れないで、主にすがって歩んでいきましょう。本当にこの時代、暗闇の時代、また炉で制限されている時代、皆さんはしっかりと生き残って、炎の中で燃え尽きてしまう金カスではなく、本当に銀として、より純化された銀として、この炎の試練の時代を過ごして、そしてその向こう側、火から取り出された暁にはもっとピカピカ光って純化されて、主から有用な器として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつそれぞれのお祈りを、する時をしばし申したいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。
せーの、主よ、主よ、主よ。
主よ、この時間私たちはあなたに告白します。あなたが私たちに与えてくださった御言葉に沿って生きる信仰をくださいと告白いたします。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、この時間私たちの祈りを聞いてください。私たちの自前の信仰だとまだあなたを裏切ってしまいます。主よ、あなたが私たちに与えたもうそのすべてのものは契約によるものです。あなたと交わされたその契約を度外視して主よ、得たいものだけを望むことは契約違反者です。主よ、まずアブラハムになされた契約、本土親戚父の家を離れて主がアブラハムに指示したところに行くことでした。その契約は私たちにも有効であり、私たちにも同じ契約がなされていることを感謝いたします。信仰によって離れる敵と物事を離れて主よ、そして信仰によって契約の地にたどり着き、信仰によってその契約の地において主を恐れ敬い、大いに産んで増えて地に満ちていき、末永く主の御前に住む民でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この時間あなたに祈ります。主よ、あなたが受け取ってください。旅で以来主よ、本当に主にある王国がすごやかに繁栄していけば私たちも幸せだったでしょう。反逆や裏切りを繰り返しパビロン以降、ダビデによる王権は途絶えてしまい、そして人間ダビデではなく王の中の王であられるイエス様によってその王権が回復されました。主よ、私たち一人一人が鼻で息を吸うこの主を喜ぶことも従順することも、また主に背を向けることも自由自在にやってしまう人間の王指導者に主をついていくということではなく、人の子として来られて王の中の王となられたイエス・キリストに望みをかけついていくことによって主の御名を褒めたたえる末永い栄光のため栄光の主族でありますように。主よ、 私たちの王はあなただけです。私たち一人一人をご自分の民として治めてくださり、私たちがあなたの知性のもとで末永く生きながられることができますように、主よ、あなたが祝福してください。この本当に忌まわしいイスラエルの廃れた歴史、その中に垣間見る神様の愛、憐れみ、許し、その恵み、そして今の時代を生きる私たちを振り向きながら、主よ、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂が教訓を受けることができますように、私たちの歩みの中から昔の先人たちの背きの罪、その癖を取り除いてくださった主の皆を褒めたたえる、栄光のため栄光の主力として五本目のろうそくを灯すことができますように、主を祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します
我らの父よ、
願わくは
皆を崇めさせたまえ、
御国を来たらせたまえ、
御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、
我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主の皆を